こんにちは、フェルモンド斉藤です。ネイロ塾音声講座お届けしていきます。講師のテノール斉藤正明先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は第166回ですが、今日のテーマは、はい、歩み寄れる反論の技術。
反論、
はい、ということで、
ね、歩み寄りづらいってなることが多いですもんね。
そうですね、反論するということは、
はい、
なかなかこうですね、歩み寄ったような関係性を築くのは難しい行為ですよね。
ですね。ね、その問題について反論したのに、はい、なんかその相手とうまくいかなくなるという
になりがちですよね。はい、なので、まあでも日々ですね、
はい、
まあ、会社でもそうですし、プライベートでもそうかもしれないですし、
はい、
こう反論しなければいけない時もあると思うんですよね。
ですよね、
まあ。しなくてやり過ごせるような場面であれば、相手を尊重して、ね、終わりというのでもいいと思うんですけども、
ね、まあ、無理にしなくてもね。はい、
まあ、どうしてもこのことに関しては、まあ、言っておかなければいけないとか、
はい、
まあ、自分の中ではそもそもその主張は、まあ、間違っているというふうに思って、まあ、伝えなければいけないという。
はい、
反論しなければいけないという場面はあると思うので、
はい、
今日はそこの反論の仕方、
はい、ね、上手な反論の仕方ですね、
そうですね、ということについてちょっと考えていきたいかなと思います。
はい、
まあ、そもそも反論は非常に難しい技術であると
うーん
いうことですよね。
ですよね、だからこう、ね、気持ちいいコミュニケーションを心がけてはいるんだけれども、
はい、
でもやっぱりね、反論しないと、このまま流すわけには、このまま受け入れるわけにはちょっとという場面もやっぱり出てくるわけですよね。
そうですね、
そういう時に、ただでさえ難しいこの反論、
はい、
これをどうやったら うまくいくのか、相手との関係をこうね、ダメにせず、できればより良くしていけるという。
はい、まあ、そうですね。
ね、その今回のことだけでなく、
はい、
今後何か似たようなことが起きたときに、あ、この人とはちょっとこう突っ込んでやり合っても大丈夫なんだなっていう関係が築けると、
確かに
いいですもんね。
それは大事ですよね。
はい、
ね、この人と話すと、もういつもめちゃくちゃになるっていうような、
はい、
ことの、ね、印象があると、ね、
話し合いめちゃめちゃという。
そうですよね、
よ
くあの人話しやすいとか、
はい、
ね、言われる上司とかいますよね。相談を受けやすい人とか、
はい、
というのはおそらく話してもしっかりと話は聞いてくれる、
はい、
ね、まあ、それなりにね、反対意見あったとしてもまた話したくなる人っていうのは、
はい、
まあ、今日お話しすることをしっかり気をつけて反論してるんではないかなと、と思いますね。
ですね、はい、やっぱりこう人と人がぶつかる場面なので、
はい、
こう柔らかい当たり方が大事だろうし、
はい、
こうね、中にはこれはもう絶対譲れないみたいな、場合はかえって反論しない方が、反論っていうのは相手とこの件について、
ああ、なるほど、そうですね、
いい感じに、でこう関係をさらに深めていこうという行為なわけだから、はい、これ絶対譲る気はないっていう場合、
はい、歩み寄らないってことですね。
ですよね。だからそれってあの、ね、世界的に、宗教の戦争なんていうのはなくならない、
はい、
ことの、まあ、理由はこの辺なのかなっていう気がしますね。はいはいはい、
そうですね、ではですね、
はい、
まず最初のこう原則についてお話ししていきたいんですけれども、
はい、
まず一番大事なことは、相手そのものを攻撃しないということですね。
大事ですよね。
これはどういう、具体的にはどういうことになりますか？
そうですね、
はい、
例えば今、はい、何に関して反論したいのか、
はい、
例えば、冷蔵庫を買うか買わないか、
お、随分なんか 身近な話になってきました。
はい、そうなんです、はい。これはね、飲食店では割と頻繁に起こる、うん。
業務用の冷蔵庫ってことですね。
そういうことです。だから。
壊れかけてますね、実は。
で結構高いわけですよ。
ですよね。ね、あれ、いくらぐらいするんですか？
まあ、100万以上は、ね、数百万みたいな話になってくると。
ケーズ電気では買えないです
よね。そうなんですよ。ケーズ電気に行けば、まあ、20万ぐらいなら、割とね、いいのが、家庭用なら買えますよね。で業務用となると、ほいほいっていうわけにも。で、買うべきか、買わざるべきかという。
はい。まあ、その、じゃあ、やり
と
りが。
ね、するという、ね、時に、この今の現状で、で、まあ、現在のこの冷蔵庫が、こんな風に調子が悪いとか、
はい。
で修理に来てもらったら、業務用って割と修理がすごくこう効くんですよね、うん、でただし値が張るという
その
修理にも結構かかるという、うん、でいくらいくらかかるとなったと、
はい、
でもう何年使ってるからこの際新調しようかみたいな、うん、なった時に、
はい、
例えば人格みたいな相手よっていうのは、あなたはいつも何か欲しがるみたいな攻撃を、そう、この冷蔵庫と関係ないわけですよね。
そうですね。
で、いつも何かこう欲しがるよね、うん、でも本当に必要かどうかっていうのはちゃんと考えないと、うん、あなたそういうだらしないところがあるから、
うん、買う理由とはもう全く関係なくなってきますよね、は
い、ですね、うん、そうだ、見極め、必要かどうか見極めっていうところは突っ込んでいいと思うんですけど、はい、あなたそういうだらしないとか、うん、ってなってくるとちょっとその相手を攻撃になってきて、
はいはい、
だからそうではなくてこの現状を今こうだというのを冷静に分析をする、
はい、
これは本当に問題が分かっているかな、
うんうん、
ということにつながると思うんですよね。
今回であれば、はい、冷蔵庫が、まあ、壊れかけていて、
はい、
買うか買わないか、うん、
はい、はい、それが何かこう状況がよく分かっていないのに、
はい、
ここぞとばかりにまたなんか騒ぎを起こして、
うん、買いたい買いたい言って
そうそう、
はい、
っていうふうに誰かを攻撃するみたいな、
うん、
はい、そういうことになると良くないよなという。
そうですよね、
はい、
うん、その論点について話し合う、はい、大事なところについて話し合うっていうのはもちろんいいですけども、うん、
はい、
相手に攻撃するというか そこから相手との関係を損ねることにつながりかねないという、うん、
は
い、
ですね、
ことですよね、
うん、この何かを、はい、まあ、今回は反論というテーマですから、はい、じゃあ新しい冷蔵庫を買おうという話が出た時に、うん、いや買わないっていう反論をこうするとして、
はい、
うん、ただそれがこうなんて言うんでしょうね、ぶつかった相手、
はい、
自分とは違う意見の相手は、うん、自分の敵である、
はい、
という捉え方をしてしまうと、うん、話し合いがうまくいかなくなる、
はい、
何かこう反論してくる相手は、反逆者だみたいな、
うん、
なんかこう危険分子だみたいな捉え方をするともう冷静に状況分析なんてできなくなっちゃいますもんね。
そうですね、うん、なので、まあ、場合によっては、
はい、
冷蔵庫買いたいですって言ってですね、はい、いやいやそんないつも買いたがりの君には買ってあげられないと
、はい、
ほらそんな派手な服もね、
うん、
なんか毎日いつも着てるし、
はいはいはい、
なんか新しいものばっかりそんな派手な服も着てるし
ネクタイ派手じゃないか、
そもそもダメ、それがダメなんだよってもし言われたとしたらですよ、
うん、
まあ、場合によっては、
はい、
今決めたいのは、
うん、はい、
まあ、冷蔵庫が故障して買いたい買えるかどうかっていうお話なので、
うん、
私の服装が派手だとかそういうのは関係ないと思いますっていうね、
はい、
はい、まあ、場合によってはこう言った方がいいんではないかなと思いますよね、
うん、ということですよね、
うん、
建設的な話し合いのためには、
はい、
そこからずれている話し方、うん、
はい、
に関してこう気がつける、
うんうん、
そうですね、という力が必要なので、
はい、
それが今回のレッスンになるかな
そうです
ね、っていうとこですね、
はい、やっぱ頭ごなしにこう反論してしまう人っていうのは、
はい、
ね、こう本当にずれたまま、
うん、
でも勢いで、
はい、
乗り切ってしまうと、
ね、
いうこともありますよね、
はい、冷静になれば、
はい、
いやそこじゃないよというところにも執着して、
はい、
でしかもこう、ね、上の立場だったりすると、
はい、
もうそれで押し切られておしまい、
ね、日頃のお前の態度が悪いから買わないみたいな、
うん、ね、そうそう、ね、なりかねないですもんね。
そうですよね、
うん、
なので、まあ、内容と言ったその人の、
はい、
もちろん人格っていうのは、うん、まあ、別物なので、
はい、
そこはちゃんと分けてやった方がいいですね。
ですよね、うん、だからその、ね、一方では、
はい、
そういうこの問題を冷静に考えよう
という、はい、
でまた一方で、
う
ん、こう我々の性質として、
はい、
これみんなが持ってるとは思うんですけども、
はい、
この相手によって、
うん、
誰に言われるかによって、
はい、
冷静に受け止められるか、
うん、
なんか熱くなって喧嘩腰になってしまうか、
うん、
同じこと言われてるのに、
はい、
ということがあると思うんですよね。
確かにそうですね。
なんかこれ実験がありましたよね、
はいはい、そうですね。その批判を受け止められるかどうかっていうのは、
はい、
まあ、内容よりも批判してくれる人との関係性によると
はい、
いうのを、まあ、40% 以上の人が認めているという、ある、まあ、心理実験があったんですけども、
はい、
まあね、一見、何それみたいな、
はい、
ことありますけど、やっぱり私たちも人間なので、
はい、
まあ、関係性というのも、まあ、当然影響してくるというのは、まあ、考えておいた方がいいですよね。
ですね。まあ、だからこそ、こう、いたずらに関係を、
はい、
悪化させないやり方というのが必要になるんだな、
うん、はい、そうです
ね、ということですね、
はい、で、まあ、この今ね、相手そのものを攻撃しないというところにですね、
はい、
ポール・グレアムっていう人が、
はい、
異論の階層っていうのを作ってまして、
はい、
まあ、今お話ししたようなことが、まあ、図解になってる、まあ、階層状になってるんですね、
はい、
ピラミッド型になってまして、
うん、
まあ、一番下に位置するのが、
はい、
まあ、どうしようもない反論
罵倒するという、
で一番上に来てるのが、
はい、
まあ、適切な反論っていう、まあ、こう階層状になってるんですけども、
あ、
まあ、今手野先生言っていただいたように一番下に来てるのは、
はい、
ただの罵倒ですね、
ですね、
なので、あの、なんか言われたとしても、
はい、
何それ、あんたもうバカなんじゃないのみたいな、
うん、
ただただ相手を罵倒してするような反論、
はい、うん、
冷蔵庫買いたいって言ったら、
うん、
何言っちゃってんのっていう、
もうね、ありえないよそれ、
うん、
バカじゃないみたいな、
バカじゃないっていう、
はい、
いうのが、まあ、こう一番下に位置してるわけですね、
ですね、
はい、
ただ実際、
うん、
そういうのってありますよね、うん、
ね、
ね、
はい、これピラミッド型になってるっていうのは理由があって、はい、だから一番下が一番面積広いわけですよね、
は
い、面積というか体積というか、
ね、
はい、
じゃあよくある、
そう、つまりそういうよくやりがちという、そこも含めたピラミッド型の、まあ、階層になってる、
はい、
ね、でその次ぐらいに来ると、
はい、
今話してきた、相手の個人に対する攻撃、
あ、ネクタイ派手なやつは信用できないみたいな、
そうそうそう、あ、立場とかね、
お、
うん、何にも知らないやつがそんなこと言ってとか、
あ、
まあ、特定のなんか地位にいるそういうのを指してなんか言ってるとか、
はい、
全然こう言ってきた内容とは関係ない、
うん、
でそれをもとに相手をに反対意見を言うと、
はい、
いうのが、まあ、次にこう来てるんですけど、
うん、
でその次ぐらいになると相手の口調とか、
はい、お
そのもそれに反対する、まあ似てますけどね、
なるほど、
はい、
言い方が気に食わない、
ね、言い方が気に食わない、いつもそんなこと言う、
はい、
そんな勝手っていう人の頼み方じゃないよね、
お、はい、でもね、そういうの本当にありますよね、
うん、
なんか目つきがとか言われ
る目つきは厳しい、ね、
その目つきが気に入らない、
ね、はい、から買わないみたいな、
うん、
っていうのがまあ、あって、だんだんこの後になってくると、
はい、
まあ、その 言ったことに対して反対意見を述べるという、うん、反論するということになってくるんですけども、
はい、
まあ、次は反論はするんですけれども、
はい、
ほとんど証拠を示さずただただ反対する。
あ、うん、俺は反対だ、
俺は反対、
ただ言い張るだけ、
冷蔵庫はいらない、
いらない、
うん、買わない、
なぜならっていうのはなし、
ね、なしなし、ね、でその上に来ると、
はい、
一応は、理由は言う、
あ、はい、これこれこうだから、はい、冷蔵庫はいらないっていう、う
ん、言うんだけれども時として、はい、その反、理由と、
はい、
冷蔵庫を買わない理由と、
うん、
まあ、相手が主張してきているものが食い、
はい、
なんていうかね、あの食い違っている、
はい、もうじゃあ見当違いな理由で、
そうですね、
うん、
あのまあこれこれこうだから、まあ、壊れてかけてるから冷蔵庫を買ってほしいという言われたとして、うん、
はい、
うーん、買いたく買わないな、なぜなら、
うん、
うちの冷蔵庫は壊れてないからまだまだまだ壊れかけたように見えて壊れてないから、
あ
とか、あのよくわからない、
はい、自分の中では
そうそうそうそうそう、
壊れてないというふうに、
壊れてない、それは壊れたうちには入らないとか、
はい、これは壊れたとは言わない、
言わない、はい、まあ、なんでこう、まあ、あとはその理由も、まあ、必ずしも結びつかないとかね、うん、
はい、
論理的にこう結びつかないような理由をちょっと言ってみたりとか、
うん、
なんていうこともありますね。
はい、
あとはまあ理由を、まあ、その後になってくるとだんだんあの上に上がってくるんですけども、
はい、
まあ、理由をちゃんと説明、するっていう領域になってきますけどね、
うん、はい、
また今言ったようにその理由を説明するけども、うん、まあ、その理由が相手と合致しないとか、
うん、
でまあ一番上に来るの、一番上が気になりますよね、
はい、これはもう少数だけれども、はい、一番レベルが高い、
高い、
はい、
これはそのいわゆる論点、
はい、
まあ、要点ですね、
うん、
に、対して明確に理由を持って反論すると、
はい、
いうことがまあ一番上に来てるんですけれども、
うん、ね、これは、
はい、
もう言ってみれば、うん、その誰が言うかからも独立していて、
はい、そうですそうです
ね、ね、だから誰が言ってもその問題について考えられるし、う
ん、はい、
書いてあっても音声で聞いてもちゃんとこう理解 できるしという、
そうですね、
そういう捉え方ができる、
はい、まあ、こういう階層が、うん、まあ、図解になっているので、
はい、
まあ、確かにこう分類されると、
うん、
結構下の方が多くなりがちなんではないかな、
ね、
はい、
確かにそうですよね、
だからもうね、論点に明確に反論できればいいんですけれど、
はい、
このあたり気をつける、最低限このあたりを気をつける必要はあるかなということですね。
うん、です
ね、はい、ただ多くの人は一番上にはいないということを理解しておいた方もいいですよね。はい、
ですね、
はい。
はい。だからそこを目指してこうトレーニングをしていったらいい話し合いになるんじゃないかなと。
そうですね。両方意識する必要がありますよね。う
ん、はい。
ではですね、
はい、
はい、で先ほどちょっとありましたけども、
はい、
まあその食い違いが、まあ批判してくれる人との関係性によって、
はい、
まあ、改善する可能性もあるという話がちょっとねありましたけども、
はい、
まあ相手に、まあ、こちらが反論して、
うん、
相手がこう考えを、まあ、ちょっと考え直してもらいたいわけですよね。
はい、
こちらからすると、うん、まあ、それには、
うん、
まあ、先ほど 40% 以上の人が相手の関係性によるという
はい
と言ってますけども、
ね、こう嫌なやつの言うことは聞きたくないっていうことですよね、うん、
はい、
はい、
なのでまあ一方でそう考え直してもらう姿勢という相手との関係性を良くしていく姿勢というのも大事なわけですね、
うん、大事だと、はい、
なんでここからはですね、実際にこう相手とのまあ交渉というか、
は
い、どう進めるかみたいな、
はい、
はい、そこにちょっと話していきたいなと思うんですけども、
はい、
そうですね、まず、
はい、
相手に同意する、
はい、
そうすると相手の、
うん、
まあ、敵意というか、
はい、
が和らぐ、これは一つの法則としてありますよね、はい、
ありますね、うん、やっぱりどうしても衝突するとなると、
はい、
全く相手には歩み寄らないで、
うん、はい、
いや もう、ね、最初に嫌がつくのが口癖みたいな感じに、相手が何か言って、言葉が終わったら、
はい、
いやっていう言い出しちゃう。
いやって言ってしまう。
はい。そうではなくて、あ、なるほどとか、確かにっていう感じに、相手の話を聞いて、こう同意する。
そうですね。
歩み寄るという、あ、確かに、冷蔵庫ちょっと調子悪いみたいだね、
うん、
という姿勢があると、
そうですよね、
うん、
あとはまあその調子が悪いということを、
はい、
こう教えてくれて助かったと、
うん、あ、
うん、まずそこを言えば、
はい、
一旦は相手の敵意は和らぐ、まあ、敵意があるかどうか別ですけど、かたくなに否定されるよりかは、
はい、
ね、一旦は受け入れてもらえる。
ですよね、はい、そのね、冷蔵庫ちょっと調子悪くてとか、うん、ちょっと壊れたみたいでって言われた瞬間に、
はい、
その冷蔵庫も見ないで、
うんうんうん、
いやそんな高いもん何言ってんだみたいな感じに、
う
ん、
直せ直せ、
そうそうそう、ね、はい、うん、それよりは、ね、え、ちょっと大変じゃない、ちょっと見せて、
そうですね、
あれ本当だ、なんかあんまりあった、ね、冷えてないみたい、
うん、
その姿勢ですよね。
そうですね。まあその話を聞く姿勢を見せるだけで、
はい、
相手はまあ軟化するということですよね。
ですね、はい、そこでこう、うん、ズバッと否定を、
はい、
バシッと否定をしてしまうと、うん、また相手もさらに否定してきますもんね。
そうですね。
いやそうじゃなくてこれでダメなんですっていう。
ですよね。
うん、
だからこちらがその。いやって言って敵対的なアプローチを取ると、
はい、
さらに相手も固くなに主張する
となりますもんね、
はい、まあよくあることですよね、
はい、ですね、
うん、そこは、まあ、まず相手の話に同意するというのはすごく大事なところですよね、はい、
ですね、
この、まあ、ちょっと面白いことなんですけど、
はい、
フランク・カイルっていう、
はい、
認知科学者いますけども、
はい
はい、説明深度の錯覚っていう、
説明深度の深さですね、
そう、深さ深さ、
はい
はい、これはですね、まあ、ちょっと面白いんですけども、
は
い、これいかに自分がですね、
はい、
まあ、物事を、まあ、どんなもの、うん、ことでもいいんですけれども、
はい、
自分は分かっているというふうに、
はい、
過大評価してしまう習性のことなんですね。
その分かっている理解度を錯覚してるという、うん、
そうそうそう、だから意外と分かっているつもりになりがちというのが、
うん、
まあ、説明深度の錯覚っていうことなんですよ、
はい、
うん、これはつまりは、
はい、
実は分かってないことが多いと、
うん、
いうことなので、
はい、
まあ、反論する側からすると、
うん、
まあ、逆に詳しく尋ねて説明してもらおうとすることによって、はい、相手がですね、はい、いや自分は正しいんだというのを、はい、まあ、修正させることができるという話ですよね、
はい、あ、なるほど、ということは、はい、の相手の話に、
はい、
いやそうじゃないですよとか、
うん、
いやあなた分かってないですよとか、
うんうん、
っていうんじゃなくて、
はい、
あ、そうなんですか、うん、ちょっと突っ込んで、
はいはいはい、
質問の形で、
そうですそうです、
今のところはこれどうなんですか、
はい、
と聞いて、
うん、
説明をしてもらうという、
そうですそうです、
はい、
そうすると、
はい、
今全部説明できないわけですよね、錯覚がそこであったわけなので、
はい、
そうすると、あ、説明してるうちに、
うん、
冷蔵庫壊れてるんだけど、
はいはい、
まあ、ここが壊れてるっていうことはこうだと思うんだけど、うん、説明をしてもらうわけですけど、
はいはい、
だんだん、うん、まあ、ちょっとね、専門のあれなんでよくわからないんだけどね、うん、みたいになってきて、
自分から自ら認める、
はいはい
はい、
そこで、まあ、修正、下方修正してもらうということもできると、う
ん、あ、うん、そうなると、
はい、
むしろ相手の方から、
うんうん、
ね、あ、じゃあちょっとこの辺は専門の人に見てもらわないとだから、うんうん、あ、買い替えの時期なのかどうか、
はい、
ちょっと問い合わせしてみて、
はい、
みたいに、
そうそうそう、
ね、なりそうですね、
そのあたりはテクニックの一つですけれども、
はい、
まあ、結構 上司になるような年になってくると、まあ、あの分かってないっていうことが恥ずかしくてちょっと言えなかったりして、はい、何でもかんでもあの自分は分かっているというような姿勢をも取りがちなので、
はい、
まあ、大抵の人は、自分の知っているということを過大評価してしまうということですね。
ね、
はい、
はい、
まあこう完璧なね、
うん、
論理と、
はい、
こう正確なデータ、
うん、
まあここら辺をですね、まあ、持っているだけでは、
はい、
まあ、人は動かないという話もありますけれども、
うん、
何でもかんでもこう、なんていうんですかね。まあ、聞いただけ、あの聞いて、
はい、
まあ、あたかもそ言ってることは正しいんですけれども、
うん、
まあ、それだけではなかなか人間動けないっていうこともありますよね。
ね、
うん、
理屈だけでは。
理屈だけは動けないなっていうのもあるので。
はい、だそれって、
はい、
以前にどこかのレッスンで取り上げたと思うんですけど、
はい、
話し方、書き方で、
うん
うん、一理三例という。
はい、
一つの理屈を伝えるのに三つの例を挙げると相手は納得しやすいという、でこれは昔から言われている、まあ書き方話し方のコツではありながら、実際この例えば文章を書いてこれどうでしょうかって添削を頼まれた時に、これ事例が多すぎるっていうケースって結構あるんですよね。
もうちょっとくどくなってきて、
そうなんです、
はい、
だ一理三例に従って3つ並べてしまうと、
うん、はい、
なんかこう説得しにかかってるような、
うん、
こう完全に相手がこう押し付けてきている感じ、
はい、
丸め込まれてる感じ
で、うん、
そういうふうになるので、
はい、
むしろ突っ込みどころを残しておく方が、
はい、
読者は気持ちいいっていう、うん、そういう時もあるんですよね。
そうですよね、
はい、
まあ、だから、ね、先ほどの異論の回想で、
はい、
要点にしっかりと根拠を持って明確に反論するっていうのがありましたけども、
はい、
やりすぎてもいけないってことですね。
ですね、そこ難しいとこですよね。
うん、
そのこう根拠が、
はい、
もうしっかりしていればいるほど、
はい、
出し方をに気をつける。
あ、
なんか相手がコテンパンにやられてしまうと、
はい、
こう気持ちよく受け取れず、
うん、
全然論点と違うところで攻撃してきかねないので。
確かに。じゃあ冷蔵庫買いたいんですって来た時に、
う
ん、
はい、
いやそもそもこの冷蔵庫、
うん、
いくらするかは分かってるとか、
うん、
ね、電気代はどのぐらいで、月々の、
うん、
あれはどのぐらいかかってるか分かってるのかねみたいな、
はいはい、
つまりは買う必要がないんだよみたいな、で、あの確かに数字を見ればそうかもしれないですけれども、
はい、
まあ、それで言われると、
はい、
なんか言いたくなりますよね。
ね、は
い、いや、あの壊れてるって言ってるだけなんですけど、
ね、そうかもしれないんですけど、うん、で、そう、だもうそれは理屈でガンガン、
ね、うん、
押すという
方
が、
はい、
あ、結構危ないよっていう。
そうですね、
うん、
まあ、バランスですよね。
ですね、
はい、で、ここでですねちょっと面白 い、
はい、
あの交渉の、
はい、
まあ、お話になってくるんですけども、
うん、
一流の交渉人が、
はい、
心がけている4つのポイント、
うん、お、交渉するときに、
はい、
はい、
まあ、交渉術っていうのは、うん、まあ、そもそも相手にね、
はい、
考え直してもらったりとか、
うんうん、
まあ、自分の意見を受け入れてもらったりとか、
はい、
いうことになるので、
うん、
まあ、今日の歩み寄れる反論の技術、
はい、
で、まあ、相手の意見を変えるということに対してはまあ一緒だとは思うので。
一緒ですね、
はい、
はい、
これがですね、
はい、
一流の交渉人だとどういうことを心がけるかっていうこと
なん
ですよね、まず事前に、
はい、
合意枠、まあ、落としどころを、うん、予測しておく。
あ、
まあ、まあ、事前にできる場面ではありますけども、
はい、
うん、まあ、これから何かを交渉するっていう場面の時だと思いますけどもね、まあ、大体ここら辺が落としどころかなというのを事前に考えておくと、
はい、
うん、何が何でも自分の意見を 100% 通す、
うん、
それが勝ちというよりかは、はい、
うん、
まあ、ここら辺だろうなというのを持っとくということですよ、
ね、うん、うん、
先ほどそのね 100% 丸め込んだのが正解かといえばそうでもないわけですよね。
ですね、うん、相手が本当にもうギャフンってなってしまったら、はい、むしろ良くないので。
そうですね、
うん、
で話し合いの中で、うん、まあ、それをこう前に行ったり後ろに行ったりするわけなので、はい、まあ、大体ここら辺が落としどころっていうのをまあイメージしておく、
うんうん、はい、
こう素人は何が何でも勝とうとすると、
うん、ね、うん、もう自分は完全に勝ちで、うん、相手はもう 100% 負けで、
そのために動くみたいな、
うんうん、
なってしまいがちですけど、
はい、
なかなか人間そう簡単にはいかない
ですね。
あとはですね、
はい、
まあ、いろいろな根拠を示していくわけですよね、
はい、
自分の意見を言うときに、自分の主張を通すときにいろんなこう根拠を示していくわけですけれども、さっき3つ挙げるとくどいっていうのがありましたけど、まさにその通りで、はい、
うん、
強い根拠を少しだけ挙げると、
はい、でもいくつもずらっと並べればいいわけじゃない
なくて、
うん、
だから言いたい、全部言いたくなっちゃうけども、
はい、
実は弱い根拠とかもあるわけですよね。突っ込まれたら、ちょっと崩壊してしまうような根拠もあったりするけど、
はい、
ついそれもこう言うことによって強くなるって勘違いしてしまう、
はいはい、
でもここぞっていう根拠を少しだけしっかりと説明する方が絶対的に強い、
はい、
おー、それ崩せないからでしょうね。
ですね、
うん、
はい、
自分の主張、
これは分かる気がしますね、
はいはい、
もういくつも並べていけば、うん、ね、それにこうだから、はい、しかもこうだからってどんどんどんどん付け加えていくと、うんうん、
はい、
もうとにかくこれを押し通すだけを考えてるんだな、
はいはい、
このいい解決策を一緒に考えるじゃなくて、
はいはい、
もうとにかくこれ通したいんだなっていう、うん、それだけに見えてしまう。
そうですね。
ですよね。
あ、まあ、今そのこれだけを通したい、
はい、
ね、っていうのにちょっとつながるんですけども、
はい、
反撃しない。
お、
うん、
反論。
反論、
ね、交渉といえば、
はい、
相手に何かこう考えを変えてもらったり、
はい、
するのに反撃をしない。
うん、反撃しない。
はい。
反撃ではなく、
はい、
意見を調整する。
お
ってことなんですよね。
はい、
だから、さ、今回の音声 の、 最初の方に話しましたけど、
はい、
まあ、同意するに近いですよね。
うん、そうですね。
うん、
いや、そうじゃなくてって言わないで、
はいはい
はい、それってこういうことですか、う
ん、はいはい、
あ、そこを見てるんですね、うん、っていうような話し方を。
そう、あとは、うん、なるほど、それはですね、私も同じ意見なんですよとか、
あ、うん、その共通に
共通に思っているところっていうのは、
はい、
おそらくあるので、
うん、
そこを強調する、
うん、
だから向かっている方向は基本的に同じはずだと、
うんうん、そうなんですよね、
はい、
さっきの、ね、今日はなんか冷蔵庫の例ばっかですけど、ね、その冷蔵庫が、うん、で故障したら問題だ、
はい、
で買う買わないってなってるのは、うん、でこの店営業ができるように、
うん、
で、今この店の中で冷蔵しておくべきものがちゃんと保管できるように、
はい、
でこれは、ね、明日来たお客さんにいいもの出せるようにって、
う
ん、そこにつながってるわけなので、
そうです
ね、うん、そうすると冷蔵庫のどれ買うか買わないかで喧嘩してる場合じゃないわけです
よね。そうですね。場合によっては先ほどのその冷蔵庫一番大事な論点、
はい、
要点っていうのは、
うん、
まあ、明日来たお客様、まあ、今後来るお客さんに美味しい料理を提供できるかどうかっていうのが、
はい、
まあ、結構頂点に来る論点ですよね。
そういうことですよね。
そうですよね。はい、例えば冷蔵庫が必要のないメニューに明日から実は切り替えるんだと、
はい、
まあ、ちょっとむちゃくちゃなことを言ってますけど、
でそういうことがあれば
だとしたら、はい、なので冷蔵庫壊れてもね大丈夫なんだよね、うんうん、っていうのも、まあ、場合によってはあるわけですよ、
うん、ね、
うん、
はい、でそうなったら、うん、もう冷蔵庫買う買わないはなくなるわけですもんね、
はい、そうですね、まあ、明日も問題なく提供はし続けられるので、
はい、
大丈夫っていう、
はい、うん、それまさに論点をしっかり見ていれば、
うん、
あ、そうなんだってこう気持ちよくスーッとこう、ね、話し合いが移っていけますよね。
そうですね、ちょっと、あ、冷蔵庫買う買わないの話じゃないんだみたいな、
うんうん、
だんだんなってくる。
ですね、はい、何を見たらいいのかというのがしっかり保てると
、うん、そういうことですね、
うん、はい、
で交渉人のね、
はい、
ポイント最後なんですけども、
はい、
大体2割程度は質問をしている、
はい、
終始自分の意見を言うということではなく、
はい、
相手に質問していると
はい、
いうことなんですよね。だ自分の意見だけ言ってばどうだ参ったか、うん、ではなくて、
はい、
まあ、先ほどね先生、まあ、あの反撃しないのところで実は自然に質問してたと思うんですけど、
うんですね、
そういうことですよね。
うん、確かに、ね、相手の意見には聞く耳を持たない、
うん、はい、
としたら、うん、一方的に主張するだけですもんね。
そうですそうです、う
ん、で質問をするとしたらそれは何か理解しようとしていたり、
そうですね、
うん、
まあ、先ほどその双方に共通する部分を探るということにもつながりますよね。
ですね。
なので調整、相手との意見をまあ同意して、
はい、
まあ、実はそこは自分もそう思ってたんだと、
うん、
じゃあここのところはどう考えてるんですかとか、
うん、
もうちょっとそこの対してちょっと意見を聞かせていただけますか、
はい、
なれば、
うん、
だいぶね話の流れは変わってくる
ですね、うん、もうその話し合いの雰囲気、場の雰囲気がまるで違いますね。
そうですね、
うん、
でこの最後の質問するというのは、
はい、
まあ、あの双方に共通する考えを見つけるということもありますし、
うん、
あとはあの自分で決める余地、自由さも残しておくと、
はい、
いう意味もあると思いますね。
それって、うん、あの人に動いてもらうという立場のにとってはすごく大事ですよね、うん、
ですよね。
一方的になんか命令みたいな感じで指示をこう下すっていう感じの、はいはい、これだと仮に動いても、
はい、
なんかこうわだかまりが、
そうですね、
うん、
あります
ね。自分で決めて、じゃあこれでいいですか、これやっていいですか、
うんうん、
あ、じゃあそれで、はい、って言われて動くのは
全然違いますよね。
ねえ、うん、はい、それは大事だなと思います。
そうですね、
うん、
もう本当不思議ですけど、自分が言うか、
はい、
言われるか、本当に瀬戸際の時ってあるじゃないですか、
うん、言うか言われるか、
言うか、あ、自分がこういうふうにした方がいいんですって思うのと、
はい、
まあ、その直前に、え、じゃあどういうふうにしたいのって言われて、あ、こういうふうにした方がいいんです、
うん、
または、あ、じゃあこういうふうにしといて、わかりました、
で、はい、
結構もうギリギリの本当に、
うん、
ね、どっちに転んでもまあ一緒じゃないかと思うがちですけど、はい、やっぱり自分で、はい、あ、じゃあこういうふうにやってもいいですか、こういうふうにやりますって言うと、
うん、
急に自分ごとになりますよね。
自分ごとになりますね、
うん、
そこですよね、はい、なんかこう言われたからやるっていうんじゃなくて、
はい、
自分で、ね、いや、問題意識持って提案して、
はい、
でやっていいっていうことになった、うん、よしやるぞっていうのは全然違いますもんね。
全然違いますよね、
うん、
これ
は
あのとある大学のバスケットボールで、
はい、
あの、まあ、お客さんの動員数を上げたいと、
うん、
なかなかこう大学のバスケにこう観客が集まらなかったということで、
はい、
まあ、あらゆる手を、まあ、いろいろね、キャンペーンやって、
はい、
で、チラシ作って、うん、SNS 使って、
うん、
ぜひ来てください、
楽
しいですよ、
はい、
みたいなやったんですけど、
うん、
まあ、なかなか思うようには集客が伸びなかったと、
はい、
でこれをですね、これは質問に変えたそうなんですね、
はい、
まあ、来そうな人たちに対して
来てくださいだと、
来てくださいではなくて、
まあ、ただ一方的なお願いだけど、
そうですね、うん、ですけども、
はい、
来週のどこどこ大学とどこどこ大学のバスケットボール見に来る予定ですか、はい、っていうふうに聞いたそうなんですよ。
質問ですね。
はいはいはい、
はい、
それだけで、
はい、
動員数が上がったってことなんです
よ。
はあ、来てください、来てください、
だ
からいかに、まあ、自分で決められる余地があると、
はい、
そこに動く可能性があるかってことですよね。
はい、
秘めているということですよね。だ、言われ、やってください、やってくださいって言われると、
うん、
なかなかこうやれない。
確かに、うん、なんかこれじゃさっきの冷蔵庫をもし業者さんが来て、うん、この冷蔵庫買ってくださいって言ったら、うんうん、
はい、
ね、こう頭下げられても、うん、ね、買ってください買ってください、いや今いらないし置くとこないし、うん、いやってこう断り方を考えるようになってしまう、
はいはい、
でも、ね、冷蔵庫、新しい冷蔵庫を入れる予定はありますかって聞かれたら、うん、なんかこう考えちゃいますよね。
そうですね。で、まあ、壊れてるんなら、
うん、
まあ、買わなければいけないとは思ってるんですよね、はい、って自分で言った瞬間に、うん、なんか責任が出てくるというか、
そうなん、そうなんですよね、はいはい、自分がもう関わっ、その問題に関わったっていう、うん、で今はいらないんだけども、うん、ちょっとね、数年のうちには必要かなって思うので、うん、ちょっとカタログ見せていただいてもいいですかとかってなんかこっちから動き出しちゃう、
ね、そうですよね、
うん、
そうするともう買うということに対しては、
はい、
何の抵抗もなくなって、
ま
あ、
ね、
あわよくば、はい、まあ、買う方、買う側につくぐらいな、
しかもね、買わされた感覚もあんまりなく、うんうん、気持ちよく買えるという、
そうなんですよね、
うん、
その冷蔵庫屋さんが買ってください買ってくださいっていうか、
はい、
ね、ちょっと調子悪いっていうのをお聞きしたんですけど、買う予定っていうのはございますかって聞いたのでは、うん、それだけで違うという、
違いますね、
ですよね、
うん、
やっぱり自分で決める感覚っていうのを持つと、
はい、
人は抵抗なく動けるという、
うん、
ことかなと思います
、ね、
不思議ですけどね、
はい、
結構私音楽のことでよく言うんですけども、
はい、
ほら、でも自分で決めるとね、
うん、
抵抗がないっていうことにつながるんですけども、
はい、
車のスピーカー、
はい、
音楽聞いてスピーカーの音量の話なんですけども、
うん、
自分一人で聞いてる時って、
はい、
結構大きくする人もいると思うんですよ。
お、
大爆音で聞いてる人とかもいると思うんですよ。
いますね、うん、車の外までガンガン聞こえてくる、
ガンガン聞こえちゃう、
はい、
それってそもそも大きい音に対して、
うん、
もちろん抵抗はないわけですよね、
はい、
それがすごく気持ちよくて高揚してやってるわけです、
うん、
それがですね、
はい、
誰かの車に乗りましたと、
はい、
助手席に座りましたと、
はい、
大爆音で鳴ってました、
はい、
ほとんどの人がイライラすると思うんですね。
ああ、なるほど、自分じゃないから、
はい、これはコントロールしているかしてないかの違いっていう。
ああ。
雑音か雑音じゃないか。ね。っていう、一番の判断基準は、
はい、
その音を自分がコントロールしている音なのか、そうではないのかっていうところは結構大きなポイントになりますね。
確かにそうですね。
はい
はい、よくね、道路走ってて、
はい、
もう地響きするような音を、
うん、
ボボボボボンって、でなんかそういう車に限って、
はい、
光も出してるんですよ。
光も出してますね。
道路が。
LED が点滅しちゃってますね。
そうそうそうそう。
うん、
で、それ聞いても、うおー、楽しい音楽、ありがとうっていう感じには、やっぱりなりづらいですよね。
あ、バイクとか車もそうじゃないですか。自分で音を出してたら気持ちいいんですけど、誰かが出してたらうるさいなって
、ね。同じ音でも。
同じ音でも。
そうそう、
まあ、これはだから音、まあ、そういう感覚というのは、
はい、
いかにこう自分でコントロールできているか、
うん、
自分で決められているか、
はい、
によってやっぱ人間の抵抗感というかのは変化してきますよね。
きますね。
ということで、
はい、
はい、今日はですね、
はい、
反論、歩み寄れる反論の技術ということでお送りしましたけれども、
はい、
はい、まあ、反論とは言いますけれども、
はい、
途中で言いましたように実は向かっている方向はそれほど変わりがなかったりするものなので、
うん、
まあ、より良い結果を出したいということはお互い一緒ですよね、
はい、
ほとんどの場合が。だから相手を潰しにかかったりとか、
うん、
というのはまあ何も生まない無益な行為なのかなと。
そもそも上司が部下を潰しにかかるっていう、
はい
はい、もう意味がわからないですもんね。
そうですね、
はい、
なので、まあ、自分はねそういう行為にならないように、
うん、はい
はい、こういう歩み寄れる反論の技術というのを、うん、はい、まあ、身につけていただきたいなというふうに思います。
はい、思います。
ということで、
はい、
本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。